どうも、クーラです。今回はですね、フル部その2ということで、しばらく前に、機動戦士ガンダムエクストリームバーサスフルブーストというですね、長い名前のガンダムバーサスシリーズがあるんですけども、家庭版で出ましたよなんていう話をしました。出ますよっていう話をしました。今回はですね、それが発売されまして、まあいろいろこう、プレイしたり、皆さんとやったりしてですね、その中で思ったことなどをですね、今回話してみようと思います。まあ実際家庭版で出たとか、まあその、UI が変わったとか、ダウンロードコンテンツいっぱい来てるよとか、まあそういう話もあるんですけども、なんだろうな、自分がまあゲーセンでやっていたということで、まあ、できるだけこの知識を生かそうと思ってですね、いろいろこう行動してきて、あとは大会したりして、まあその中で思ったこと、感じたことなどをですね、話してみようと思います。まあ、フル部をしない人にもですね、何かこう、共通点が見つかるかな、なんていう話になるかと思います。ぜひ聞いてみてください。というわけで、じゃあ本編始めていきましょう。というわけで、今回は、フル部その2ということでですね、フル部の家庭版をやって、思ったことなど話してみようと思います。ですね、そうだな。まあ、まずはやはり、明確なこう変更点というか、ゲーセンから家庭版に移ってこうなっただとか、前作からこうなっただとか、そういうのをちょっと話した後ですね、いろいろこう感想とか、思うことなど話してみようと思います。まずはですね、いろいろ変更点ありましたね。エクバが発売されたのが、前作エクバが発売されたのが、おととしですか？おととしか？ 3 年前か？ちょっとよくわかりませんが、12月1日に発売したのをよく覚えております。あ、おととしか？ん？ 2 周年？去年で3年前ですね、多分ね、3年前ですね。12月1日に出ました。そこからですね、いろいろ改良されてましたね。プレイヤーマッチっていうですね、対戦方法があるんですが、プレマの部屋がですね、8人部屋、マックス8人でわちゃわちゃできたのが、今作はですね、マックス12人まで広がったよっていうことや、あとはですね、機体選択とかいろいろ便利になりましたね。前作では、対戦部屋に入って、まあ、15カウントぐらいで機体選んで始めるっていう感じだったんですが、今作はですね、入る前に機体を選んで、じゃあ対戦開始しましょうってやれるので、まあ、ゆっくり機体を選べることや、間違いがないことや、まあ、いろいろ、便利になりましたね。あとは部屋でコメントを飛ばせるとかね。今こんなことしてますよとか、もうあと何戦で終わりますよとか、そういうのをコメント表示できたりとか。まあいろいろ便利ですね。あとはそうだ、大きく変わったのはオンラインで協力プレイができるようになりましたね。これはなかなか、良いことだと思います。ゲームの寿命も伸びると思いますね。まあ、フル部ミッションとかだとちょっとこう大味なシステムなので、ちょっと、こう、動きが雑になりそうですけども。でも、まあ、やっぱ協力できるっていうのは大きいですよね。あとはですね、そうそう。まあ、システムで UI はそういう風に変わってきましたね。いいことだと思います。あとはですね、DLC がいっぱい来てますね。プレイアブル機体。乗ることのできる機体が、2周に3機ずつぐらい増えてきてますね。1機400円ということで、まあそこそこの値段するわけですよね。ちょっと高いなっていうか、いっぱい来てるなっていう感じがするんですけど、ちょっとこう不満な言い方になってるのは、ですね、なんだろうな。すでにある機体をちょっとだけ変えたっていう機体ばっかりなんですね。パイロットを変えて、あとはコストをちょっと変えて、見た目は全然変わんないみたいな、そういうのばっかりなんですよね。ほとんどそうなんですよね。一体どこにニーズがあるのかなと思いつつ買ってしまうのであれなんですけど、もう少し、なんだろうな、新機体、今、巻き部っていうね、フル部の次回作がゲーセンで稼働しましたので、そちらの機体もちょっとなんか追加するとか、そういう流れがあればいいんですけど、 ちょっとね、ちょっとね、荒稼ぎしてるというか、手抜きで稼いでるんじゃないかな、バンダムさんというところがちょっと DLC には出てますね。もう少し、なんかないのかな、やり方はと思ったりします。まあね、去年いつもはだいたいゲーセン稼働から1年半から2年後ぐらいに出るんですけど、去年の全国大会の時に遅れてますと、発売が遅れてますよなんてことを言ってましたので、多分そのあたりも関係してるんじゃないかなと思っておりますね。大変ですな。そんな感じで、フルブでいろいろいいところもあった、いい改良されてるんですが、DLC かな、もったいないかなっていうぐらいですね、言っときたいのは。はい。そんなフルブでございますが、まあ連日やったりとか、楽しんでおります。楽しんでくれてる人はありがとうございますというところなんですけどね。ですね、まあでも、こういろいろこうですね、やっていて、こう、思うところがですね、ありまして。なかなかですね、自分もこう、悩むってほどではないんですけど、これでいいのかなと思いつつ、プレイしたりしております。ずっとですね、フルブはゲーセンでやってき、まあずっとでもないんですけど、やってきてて、まあそこそこは動けるんですけども、でもですね、自分自身使う機体がこう偏っていたりとか、やり方がですね、こうなんていうか、はめてというか、わからん殺しにちょっと寄ってるんですね。WX のサテライトでゴリゴリ当てていったりとか、ザク回でね、慣れないと避けられないような攻撃をこう仕掛けていったりとか、まあそういう戦い方がゲーセンでも多かったので、なかなかですね、戦い方がひねくれてるし、あと実力もまあそこまでなくてですね、まあゲーセンでは下の方みたいな、そういう立ち位置だったんですよ。まあそういう背景がありましてね。で、まあ今回家庭版が前回のエクバもそうでしたが、家庭版が出ると、まあ、できるだけ知ってることをなんかお伝えしていきたいなと思っていろいろ、やってたわけです。例えば、ポッドキャストで伝えたりとか、今回はキャプチャーボードパソコン買ったので、配信したりとか、録画したりとか、まあそんな感じでこうなんだろうな、フルブはこういうゲームですよと、こうすると、強くなれますよとか、まあそういうのを伝えてきはしたんですけども、けどもですね、なかなかそのあたりも悩みましてね。そうだな。まずその伝え方ですね。伝え方が悩みまして、なんていうのかな。ゲームセンターだと、その場に人がいますので、まあ、来てる人とやればいいんですよ。で、まあ、時間帯が合わなくても、まあ、大体来てたりして、結局、やってるので、みんなそこそこ、実力はつくんですけども、家庭版だと、フルブを買いはしたけども、まあ、ちょっと触れればいいやっていう人から、もう、まあ、連日連夜やっていて、ちゃんと強くなりたいっていう人まで、まあ、いろんな幅があるわけですね。で、そうなってくると、せっかくまあ、例えば、ポッドキャストつながりとか、その他のいろんなつながりでこう広がっていくと、村がそこそこあるわけですね。で、まあ一部屋にまあ12人入れるんでいっぱい入りましょうよってわちゃわちゃやってても、なかなかこうですね、2対2のゲームというのもあって、こう、実力の村が出てきちゃったりするわけです。でも、自分がそれでこうなんだろうな、やりたくないなとか、別のグループでやろうとか、そういう風に離れていっちゃうのは寂しいのと思ったので、なんだろうな、下地というか、このゲーム、基本の木をまず伝えて、あとはまあ、全体を底上げしていこうっていうやり方にしたんです。まあ、みんなで一緒にできるのが楽しいなと思って、それを目的にしてきたんですけども、なかなかですね、そこでも、悩みどころが出てきましてね。例えば、例えばですね、もっと強くなりたい、もっと上手くなりたいっていう人が、その中で出てくるわけです。そうなると、まだ教えて、一般には教えてなかったことも、例えばこういうテクニックがありますよとか、 こういう実践的なこういう技もありますよとか、いろいろ伝えていくとですね、またこう、目的とずれてくるわけですよね。で、なんだろうな。で、ここで悩ましいのは、目的は多人数でワイワイ楽しみたい、楽しむ場を作りたいっていうのでやってきたんですけども、でも例えばゲーセン、これゲーセンに連れてってもいいんじゃないかっていうぐらいの人が出てくると、いろいろまた教えたくなっちゃうわけですよね。で、またあと聞いてもらえれば、まあ教え、わかる範囲では教えますけども。で、そうなってくるとですね、まあ本来の目的と、まあどうしていくかなというとこなんですよね。まあそういうふうに悩んでいたところで、最近大会をね、しまして、もう発売から1ヶ月ちょっと経っちゃったんでね、巻き部も出た後だったんで、もっと早く大会すればよかったんですが、まあ大会しまして、で、そこそこですね、いい戦いをしていたようでですね、いい大会になったなと思っていたんですけども、そこでですね、さっきまでこう自分が悩んでいたのを解消することが起きましてね。ゲーセンの常連さん、トリケラさんっていう人がいるんですけど、その人をですね、大会に呼んだんです。まあ、解説役として呼んだんですけども、大会後にですね、せっかくだから一緒にやりましょうと、まあ、ネタ大会したりとか、もう一つですね、ガチ戦をしたんですね。自分がまあ一人、いつもやってるメンツでは、自分がまあ、ゲーセンには行ってるけども、まあ、2対2のゲームで1人だけってのもあれなの。まあまあ、いろいろあったんですけど、トリキラさんが来てるんだったら、あ、これじゃあゲーセンでいつもやってるようにやってみてくださいよ。どれぐらいこうなんか、なんだろう、実力差があるのかなっていう感じで、ガチ戦を始めたんです。そしたら、まあまあ、もちろん、ね、さすがに1年以上やってるわけで、まあ、勝つわけですけども、勝ってしまうわけですけども、で、それに対する反応がですね、あ、こういう世界があるのかと、こういう動きがあるのかと。で、それに、むしろ食いついてきてくれた人もいたんですね。あ、そうかそうかと。こんな違うけども、でも意外となんかできちゃう部分もあったなとか、まあそういうところに食いついてくれる人もいてですね、あ、これは、まあ結果が出たかなと思ったりしましたね。まあ進んでね、どんどん引っ張っていっちゃうのもあれだけど、そんな感想でございます。これ、なんだろうな。多人数でワイワイしたいんだけども、でもやっぱりこう、まあ、もちろん、上手い人は上手くなっていくし、そこは止められないなっていう、この、問題っていうか、そういう流れはですね、ゲーセンでもあるんですね。ゲーセンもやっぱり家庭版といろいろ違う点、条件が違う点ももちろんありますけども、でもやっぱり人が集まって、まあ2対2なのでね、ある程度人数がいるっていうゲームなので、人がいないとどうしようもないんですね。どうしようもない。と、自分は思うので、あんまりなんだろうな、あんまり例えばなんだろうな、グループ、仲のいいグループ、悪いグループを、ね、を作って、あんまり人が集まんなくなっちゃって、結局全体のレベルも下がっちゃうみたいなのは、つまんないなと思うわけですよ。だから、ゲーセンにもいろんな人を呼んだりとか、仲良くしたりとかは思うんですけども、でもやっぱり上手い人たちはどんどん上手くなっていって、本当に、周りじゃ全然叶わねえよみたいなレベルになる人たちもいるわけです。で、そういう時に、どうするかですよね。どうするかですよね。例えば格闘ゲームではよくあるんですけど、上手い人にどんなに連敗してても、かかり稽古していくっていうのは、上達の秘訣なんですけどもね。でも、フルブだとですね、一人の問題じゃなくなってくるわけです。二人の問題になってくるわけですね。二対二のゲームなので。そうなってくると、余計ですね、こう、集めにくくなるんですね、人をね。一緒にやろうぜって言っても、例えば片方が時間とか、お金とか、やる気とか、まあ、いろんな問題でこう、やれなくなる可能性もあるので、そうなってくるとですね、やっぱりこう、人がいること、人が集まっていることっていうことに価値があるなと、自分は思うわけですよ。 で、それが、ゲーセンでもフルブ、家庭版でもね、似たような流れが起きて、でも、まあ、今回は、うまく解消されたので良かったんですけどね。まあ、そんなところも思ったりしますね。もちろん、今のは何だろう、一歩引いた、その集団の動きを見た視点だったんですけども、自分も、それはもちろん個人を見ればね、上達すべきだと思うし、上達しなきゃいけないと思うんですよ。やる以上はね。もちろん楽しみを忘れないまま、やるんだったら上達するのがいいと思うんですけども、必ずしもそういう人たちでもない、そういう人たちばかりではないと。自分もね、自分もまあやってはいるけど上達しようと思っているかというと怪しいところがありましてね、良くないなとは思うんですけど、そうなってくるとですね、いやもうなんか、今、すいません。なんか、今何を言ってるかよくわかんなくなってきましたけど、そうなんですね。集団を見るか、でも個人で見たら上達すべきだとか、まあいろいろ狭間でね、悩んだりしたわけです。でもですね、まあ結果的には大会、ガチ戦とか大会を経てですね、もっとやりたい、もっと強くなりたいっていう人も出てきてくれたことは嬉しいなと思っている自分でございます。まあそれでもですね、まあそろそろ本音というかですね、自戒しているところなのを話そうと思うんですけどね。まあ今のはまあいわゆる建前の悩みですよ。集団原理、集団の動きとね、でもまあうまくいってるなとか、そういうところが良かったななんていう話だったんですけども、もう少し自分のこう本音の部分の話になっていくんですが、さっきゲーセンでは自分の立ち位置が微妙なところにいると、低いところにいるという話をしてましたけども、そうなるとですね、実際ゲーセンに行って、よっしゃ、今日はガチでやろうぜみたいな日でもですね、やっぱり勝率が低いわけですよ。まあ、実力が足りない分勝率が低いと。そうなると、まあ、やってる以上強くなりたい、勝ちたいっていう自分と、でも、なんだろうな。まあ、強くなれない、ならない自分も、との狭間があった、なったので、その中でこう、ね、実力がないのにコンプレックスがあったので、フルブでですね、家庭版で、家庭版勢と、やってると、まあ普通にやってれば勝ててしまうわけですよ。例えばプレマといえですね、勝ててしまうと。で、これってなんというかな。なんというか、言ってみりゃ弱い者いじめにつながるわけですね。自分より実力が低い人に、まあポツポツ連勝してしまうと。まあ旗から見たらまあ言ってみりゃ弱い者いじめですな。でも、まあ自分も、まあ気分は悪くないわけ。むしろ楽しいわけですね。ああ、勝ててると。もちろん手放しで、よっしゃ、嬉しいっていうわけではないけども、よしよしと、嬉しい、いいじゃないかぐらいの、なんか、ドス黒いというか、ちょっと暗い喜びを感じてしまうわけですね。そこがですね、こう、毎回こう、プレイした後にですね、自戒するわけですね。まあ、自己嫌悪というか、自戒をするわけですよ。良くなかったなと、こういうことをしたいんじゃないよなと毎回思うんですけども、でもやっぱりやるとちょっと勝っちゃって、またそういう気持ちになっちゃってっていうのの繰り返しなんですね。こう例えばなんだろうな、いろんなこう習い事とかいろんな武道とかでもありますけど、本当に上手い人だったら、例えばなんだろう、自分はこれを縛って、でもそれを表に出さずにね、これを縛っていい勝負をしたりとか、明確にハンデをつけて、勝敗がこう分かれるような、勝負がどっちになるか分からないような条件で、真剣勝負をするとか、そういうことができると思うんです。ちゃんとやろうとするなら、ハンデをつけた上で、対等な勝負をすべきだと思うんですけども、なかなかですね、自分がそこがこう曖昧というか、自分もなんか使える機体ならうまくハンデつけられるけど、使えない機体だとなかなかいい勝負になっちゃうとか、そういうのもあって、そういう迷いからですね、例えばこう、今勝ちすぎてるなっていう時に、 じゃあ、なんだろうな。手を抜こうとか、ここはじゃあ、ちょっと縛ろうとか、そういう風になって、でもまあ、もうちょっとやっていいかなとか、そこが明確じゃないので、ついこう迷いが出たりね、打つべき、やるべきとこをやらなかったりとか、やりすぎちゃいけないとこをやりすぎちゃったりとか、まあ、いろいろこう迷いがあってですね。でも、その、明確に、ここまで縛ろうって決めないこと自体が、自身の上達にね、妨げになるわけですよ。中途半端にやってね、中途半端に迷いながらやると、自分自身のこのバーサシリーズの上達に妨げになっちゃうわけですね。で、また、いい方法はないかなと。まあ、これ、例えばいろんなね、教育現場じゃないですけど、いろんなこう、シチュエーションであると思うんですよ。そこそこ分かってる人が、初心者に何か教えるっていうシチュエーション。あると思うんですよ。で、そうだな、なんだ、分かってる人が、特に自分の損にならないように教えられるシチュエーションもあるんでしょうけど、いざ、こういうバトル系、対戦系ではですね、自分も同じ土俵に立たなきゃならないとなると、明確にやっぱなんか、ハンデ、縛りを設けておかないと、例えば、対戦の勘であったり、動きであったり、あとは勝負の上での迷いであったり、そういうなんか悪いところが出てきちゃいますよね。でも、出てきちゃいますよね。だからそういう時になんかいい方法はないかな。明確に、例えばなんか、機体のこの武装は使わないとか、そういうのいい方法ないかなとか考えてるうちに、またやっぱり、わちゃわちゃやってるとですね、勝てちゃったりして、またちょっと嬉しくてって、また次回してなって、そういうことを繰り返してですね。まあ迷いながらやってましたよ、という話ですね。そうなんだよね。またこう、まあ、いろいろ悩むところもありましたという話です。あとはですね、最初クーラ道場って言って、まあ名前変えようかと思ったんですが、結局クーラ道場のままでしたが、あれの反響も少しありましてね、ゲーセン勢もそうですし、家庭版勢もそうですし、いろいろ感想をいただけましてありがとうございます。いうところですね。まあ、自分も最初の3部作、2対2であることから、機体を選びましょう。機体の得意技を知りましょう。そんで、あとは必要なテクを覚えましょう。2対2というゲームはまず念頭にあると。このゲームは2対2なんだぞと。自分が好きなことをやってるだけじゃダメなんだと。相方のと息を合わせることで、このゲームが、このゲームらしいんだと。このゲームなんだってことをまず言った後で、でも、全く動けないね、機体に乗っても、しょうがないですからね。戦場に二人で協力しようって言っても、二人とも動けてなかったらしょうがないので、でまずは2対2ではあるけど、まず自分の機体の練習をしましょうっていうのが第2部で、最後、どうしてもこう機体をやっていくと、いろんなテクニックがあるんですよ、このゲーム。いろんなテクニックがあるんで、まあ、必要になったらそれを覚えてね。で、まあ自分がじゃあちょっと動けるようになったなーって、動けるようになるとまた一人で突っ込んじゃったり、自分でどうにかしようってし始めるので、ああ、いかんいかんと。このゲームは2対2だなってまた思い直して、でも2対2でやってるとまた自分が怠慢で負けるとか言って自分の話になってきて。はい。この3部作はですね、初期3部作なかなか、初期3部作っていうと別の作品になっちゃいますけど、作品っていうか。別の話になっちゃいますけど、このクーラ道場の最初の3部作はですね、ちゃんと循環するように作ったつもりだったんですけど、なかなかですね、また伝え方も、稚拙なところがありましてね、もったいなかったなと思うんですが、まあ、そんなこんなありましてね、この一通り、知っていることを伝えるっていうのをですね、やってみると、まあ悩むところも出てきて、まあ自分なりの解決もしなきゃ、していったりとか、まあ成長の糧になりましたよと、いう話でございました。いやはや、最初の目的も、まあまあ達成されたかなと思いつつも、でもやっぱりこう、後悔する点もあって、うんたらかんたらと、まあこんな話をね、聞かされて、大変ですね、リスナーさん。大変ですね。なんでここまで聞いてくれたのかよくわかりませんけども、聞いてくれてありがとうございます。自分もですね、まあなんだかんだこう、 もやもやしたものがあったので、こうやって言うことができて、今では、スッキリしています。キラキラというところですね。まあそんな感じです。いろいろこんなことを考えながらやってましたよというフルブその2でございました。というわけで、エンディングでございます。いやー、まあね、普段なかなかこう、なんだろう、もう少しこう、もう少しこう、面白いね、話とか、ここがいいんだよっていう話とかをしてる番組ですので、こういう回を出してしまうのはどうかなと思いつつも、こうやって出そうとしているんですけどね。どうなんでしょうね。どうなんでしょうね。どんな反応が返ってくるか、楽しみでもあり、怖くもありなんですけど、ぜひですね、感想等々お待ちしております。最近、進めているのは、ツイッターでハッシュタグをつけて、ツイートしてもらいたいなと思います。ハッシュぼっちらで、ツイートしてくれると、拾うことができます。よろしくお願いします。あとはですね、私ツイッターをやっておりまして、@kulax さん、@kulax さん、クーラかける3でやっております。リプライやダイレクトメッセージお待ちしております。あとはメールアドレスも開設しております。kulax3@gmail.com kulax3@gmail.com です。よろしくお願いします。そんな感じで、はい。話すだけ話しました。よくわかんない回で、多分これ聞き直したらあれなんだろうなと。聞き直したら多分公開しなくなるんだろうなと思いつつ、聞き直さずに出してしまおうと今は思っているところです。どうなっちゃうかな、どうなっちゃうかな、なんていう回でございました。それではまた次回。